アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、よろしくお願いいたします。先週は持ち肌ミュージックの持ち肌靴下プレゼントにあたり、その皆さんからメールをたくさんいただきまして、それをご紹介したりしたんですけれども、今日もですね、ちょっとご紹介したいんですが、
土
岐市の、42歳男性の方にいただきました、高橋真麻さんのファンです。ありがとうございます。毎週聞いているということなんですが、昔仕事中に怪我をして以来、右足が氷水の中に足を突っ込んでいるかのような感じで、冷たいので靴下が欠かせませんと。
こういう人にお届けしたいですね、
うん、
やっぱりもう冬冷たい寒いはもう本当しんどいだけなんで、
で、あと昔の古傷が傷んだりきしんだりしますからね。
温めたら大体のこと解決すると思って、いただければいいんじゃないかな。
和尚さん、なんか気になったメッセージありましたか？
やっぱり音楽番組ということで、音楽情報盛りだくさんで楽しいですということもあるんですけど、マーサさんの歌声聞いてみたいなみたいなコメントがね、あったりするんで、ちょっといつかマーサさんにも歌ってもらうっていう会があってもいいのかな。
ただのカラオケの会みたいな感じですけどね。
そうですね、
じゃあ機会があれば、
機会があればそれはできたらいいのかなと思います、
ね、まだまだ寒い日も続きますので、皆さんね、持ち肌で靴下履いていただいて、温めて温活していただきたいと思います。さあ、そして今週のゲストなんですが、先週に引き続き田村めいみさんです。田村めいみさんは2011年ハロープロジェクトスマイレージのメンバーとしてデビューされました。中心メンバーとして活躍されていました。そして2016年、夢であった女優の道を志すため同グループをご卒業。舞台美奈子、太陽になった歌姫、マリーゴールドなどでキャリアを重ね、2018年9月にはソロデビュー、12月26日にはセカンドシングル魔法をあげるよマジックインザエアをリリースされました。この後田村めいみさんにお話をじっくり伺ってまいります。お楽しみに。高橋真麻さんの持ち肌ミュージック、ゲストは先週に続き田村めいみさんです。よろしくお願いいたします。
田村めいみです。よろしくお願いします。
先週はね、アイドルをずっとされていたんですけども、ミュージカルがお好きで、そちらの道に進まれて、このおっとりとした雰囲気からは、信じられないぐらいのその芯の強さと、
そうですね、力強さというか、なんかブレない感じがかっこいいなと思いました。
ねえ、アイドルからキャリアをスタートさせたわけですけれども、そもそも歌に興味を持ったきっかけは何だったんですか？
もう本当に物心ついた時から、もうリビングでずっと母がもう洋楽から昭和歌謡から J-POP からいろいろな曲をかけていて、それで家族みんなというか母と姉と私で踊ったりとか歌ったりとかをしていたので、それがきっかけかなというふうに思います。
お姉ちゃまは全然歌の仕事ではなく、
でも一番初めに姉が私群馬県出身なんですけど、群馬の市民ミュージカルに出演したことがきっかけで、私もミュージカルとかそういうのやってみたいっていうのがきっかけなので、ミュージカルに興味を持ったきっかけっていうのはお姉ちゃんかなっていうふうに思うんですけど、
やっぱり音楽一家だったんですね。そ
うですね、多いですよね、音楽一家で小さい頃からっていうパターンは。
なんか楽器とかは全く家族誰一人として弾けないんですけど、母がとにかく音楽とか楽しいことが好きだったので。
いいお母さんだな。毎日歌ってたんですか？
毎日歌ってました。もう寝る前もまでずっと歌ってました、家族。
どんな曲を家族みんなで？
でもこう覚えているのは、チキチキバンバンの歌があるじゃないですか、それを姉と母と私で3人でこう思いついたことを替え歌して歌うっていうのを毎日やってたりとか、寝る前もこうグンナイグンナイグンナイグンナイスウィーでハモって終わっ って、
ハッピーな家族、
はい、してました。
もう楽しそうだな。
うちも割と母親が歌ってたの で、
はい、そうですね、
小さい時からミュージカルとか宝塚見てたので結構好きでした。だから小学生ぐらいの時は、うん、あのアニミュージカルにすっごい出たくて、
はいはいはいはい、
本当にオーディション受けたいって思ってたんですけど、はい、うちの通ってた学校が芸能活動がダメだったのと、はい、あと私小学生の時、はい、もうコロンコロンに、
はい、
あの太ってたので受けても落ちるだろうという、
はいはい、
だってそんなねミュージカルって兄って孤児の話だから、はい、そんなパンパンな孤児なんていないじゃないですか。
いないですね、うん、満足にご飯食べれてる。
そうそうそう、だから絶対無理だよねって言って
私も兄になりたくて、うん、お姉ちゃんと私二人とも兄になりたくて、うん、あのサンディっていう白と黒の犬が出てくるんですけど、はいはい、うちもサンディっていうその白あの種と同じ犬種の、うん、あのオールドイングリッシュシップロックっていうワンちゃんを飼って、うんうんうん、でサンディって名付けて
家で兄やってた。いやすごい。
うちもシーズー犬飼ってて名前サンディでした、
はい
はいはい、でそうなんですけど、はい、途中でなんかちょっと改名しようって話になって
なんでダメだったんです
か。なんか、ね、何歳ぐらいの時
ですか。小学生の時 でその犬が2歳ぐらいの時にちょっとしつけがあんまりこうなってなくてこれはダメだと、
はい、
まあしつけ教室に預けようと、
はいはいはい、
それに伴い生まれ変わった、はい、ちゃんとしつけされてきたその犬を今までの名前ではなく新しく命名しようって言って、
はい、
セディに変わったんですよ。
セディ、
あの、セディ
昇降士セドリックのセディで頭がいいっていうところから
頭良くなるっていう。
そうそうそう。その前はサンディ
でした。いや何なんすかこの共通点。
結構だから音楽好きがあるあるかもしれないですね。
は
い
は
い、兄を通るの
は。はいはいはい。
そうですね、
あやっぱアーサさんとこのサンディも根付けのその元はそのサンディ。
そうそうそう。うん、兄が好きで。
へ
え。うん、
ちょっとミュージカル談義がまた、
ね、
今週も進みそうですね。
でめみさんは学校ではどういうお子さんだったんですか。
もうこう小学校のこう 4,5 年生ぐらいまでは本当に元気いっぱいで、
うん、
こうよく授業中とか、うん、こう質問があるじゃないですか、これわかる人みたいな、うん、その時に誰よりもこう大きな声で、はいはいみたいな言うような子でした。はいみたいな。
じゃあ今のおっとりな感じとね、違いますよね。
あ、そうですね。中学校になってからはもうあのそのハロープロジェクト あのスマイレージっていうグループにいたので、うん、っていうのもあってこう目立たないように目立たないように
。なんでグループの中で目立った方がいいじゃない。
あ、グループの中ではそうだったんですけど学校ではこうマスクして下向いて、うん、
あ、
もう誰にも見られないように。
それなんでですか。嫌なんですか。
あの子みたいな、あの群馬の学校だったので、だからあんまりそういう活動してる子も全くいなくて、あの子先輩とか後輩とかから、あの子ってあれだよねみたいな感じで見られたりするのがすごく恥ずかしくって、ずっと下向いて歩いてました。
じゃああんまり学校生活いい思い出ないですか。
あ、でも本当にクラスのみんなとかとは本当に仲良くって、うん、結構早退することとか休んじゃうことも多かったんですけど、
うん、
こういつも支えてくれてたので、学校生活自体は本当に楽しかったです。
うん、そうなんですね。で、とってもやんちゃで家族を驚かせたこともあったそうで、
私のお家落書きだらけなんですけど、私の落書き大好きで、
うん、
あの落書きだらけだったりしたんですけど、でもなんかこう一番覚えてるのはあのすごい小さい2歳ぐらいの時にあの自宅の CD デッキの中にハム入れて、
うん、
CD デッキ壊しちゃったりとか。もうそんなことばっかりでした。いつも母親に怒られてました。
面白い、ハム入れてなんかがかかると思ったんですね、音楽が。
そう
サイズが一緒だから入れてみようみたいな。
それもちゃんとホームビデオに残ってるんですよ。姉ちゃんそれ入れたらダメでしょとか言われて、大丈夫だよとか言ってやつが。
微笑ましすぎますね、うん、すごいな。
和尚さんとかそんないたずらとかしたことあります？
僕はもう超いい子ですよね、超絶いい子。もう親の求める小僧を自分で考えて演じてました。
え、演じてたの？
いや、もうわがままとかほぼ言ったことないし、 なんでだろうって自分でも
思った
ん
ですけど。大丈夫ですか、闇抱えてない
いやでもなんかいやいやでもないんで、なんかそっちの方がうまくいくんだろうなっていうところが優先順位が上なんですよ。
大人なんですね。
なんかこう大人、まあまあなんか自分の感情をあんま優先させるシーンっていうのが一生でほとんど出てこないですね。なんでだろうって自分でも思いますけど
、すごい。
いやいやいやいやいやいや、あんまり幸せにならないんですよ。なんか自分の感情を優先すると。
大人ですね。
大人ですね。いや、
なんかこんな空気になると思わな
かった。すごいと思う。いや、私はちょっと参考にしようと思って。私結構自分の欲求にこう忠実というか、はい、特に最近、
はい、
なんかこれ食べたいとか、ここ行きたいとか、あれしたいっていう主張をし、はい、しちゃって、はい、結構、はい、そのなんか周りの人に怒られることが、うん、大人なのにもう37歳なのに。
いや、ある方がいいですよ、やっぱり。ねえ、なんか羨ましいですよ、僕からすると。本当にそんななんか湧き出てくるものがないので、
うん、
なんか
抑えているわけでもないんですか。湧き出てくるもの自体がもうないんですか。
だから優先順位なんですよ、僕の中で。こう今やろうとしてることに対してベストな選択肢を取り続けなきゃいけないっていう前提なんで、なんか僕は感情出した方がうまくいくときは出しますっていう感じ。
すごい客観的にだから全部見渡せないとそれできないですもん。自分がどのポジショニングでどういう対応したらいいかっていうのが、
まあそこ
はね、それすごいですね。
いやいやいやいや、もう必死なんで。それはそれで、まあ向き不向きですよ。ビジネスの場とね、やっぱこう表現する場っていうのは違うと思うし、絶対にその表現する場だったら感情がこうバッと出せる方が美しくも映ると思うし、いいんだろうなと。
めみさん、例えば、はい、こう仕事場で自分の意図してるものと全く違うものを求められたりとか、
はい、
それちょっと違うんじゃないのとか、自分はこっちがやりたいみたいなことがあった時でどうされてます？
ミュージカルの場では自分の感情を抑えることとかの方が多いんですけど、うん、こう演出家さんだったりとかアドバイスが私の中では一番だったりするので、そこにこうどう自分の感情を乗せるかっていうことをするんですけど、ただこう歌手としてはもう完全にぶつかりますね。結構喧嘩というか言い争いになることも多々あります。マネージャーさんと、
は
い、結構あります。
例えばどんなことで？
例えばもうもちろん曲の方向性だったりとか、そういう衣装だったりとかメイク一つだったりとかでも、あ、ちょっと違うなって思ったことはこうすぐにぶつかり合いますね。
へー、はい、やっぱ歌手としての自分っていうのは本当に自分一人だから、こういう風に見せたいっていうのはあるんですか？
そうですね、なんか初めはあんまりそうもなかったんですけど、うん、ただ自分がブレてしまったり自分に意思がないと応援してくださってる方もどこを向いていいかわからないんじゃないかなって思うので、こう自分だけはこうブレずに芯を持っていようっていう風に思う。
なんかめちゃめちゃ立派。
絶対譲れないこれっていう仕事においてのこう自分で決めてることとかってあります？
嘘をつかないことですね。
あ、素晴らしい。
それは歌手としてなんですけど、
だからバラエティ出た時にちょっとどうしても全部ペラペラ喋れないから嘘ついちゃうことはあっても、はい、歌手としては絶対嘘つかない。
そうですね、歌の中では嘘をつかないように心がけてはいます。
あります？仕事でのモット
ー。モットーですか。僕はもうあれですよ、基本的に常に死ぬために生きてると思ってるんで、いやもうマックスで死にたいんですよ。
うん、
笑って死にたいんで、うん、あのこれ今死ねるかなっていうのを常に自分に聞いてる状態です。
すごい、それもまたすごいな。
なんか隕石とかボーンと落ちてきてバーってなった時に、うん、なんかいい人生だったなって思いたいじゃないですか、
瞬間的に。
そうそうそう、それの準備を常にしてる感じですね、人生として。
そうか、
っていうスタンスなんで。
私でもその瞬間を待ってたら24時間食べ続けてないと思ってもう絶対隕石落ちた瞬間あピザ食べたかったとかカレー今日カツ乗っけとけばよかったって絶対後悔して死ぬと思う、はい、
食が一番幸せな瞬間なんですか。うん、お腹いっぱいが一番ね。
そう。だから24時間食べてられないですからね。
じゃあ、 あのお仕事のモットーは。
私の仕事のモットーは、まあ、はい、一生懸命やるっていうのと、うん、まあ、等身大、その、うん、知ったかぶりしたりとか、うん、なんか自分をよく見せようとかしない、うんうんうんっていうことですかね、うんうんうん、無理するとバレちゃうから、うん、分かんないものは分かんないし、
うんうん、そうです。僕も6月からねラジオ始めましたけど、うん、テレビで見てたマーサさんともう何にも変わんないですよね本当すごいなと思います、
うん、そうです。あともう一個は、まあ、これは特集ですけど、うん、でもよくテレビでなんか歌歌ってくださいとか言われる時あるんですよ、うんうんうん、別に歌手でもないのにでその時に構成表っていうか台本が、はい、じゃあ私歌いますって私が自分きっかけで歌うみたいな作りになってるのは絶対やらないって決めてて、やっぱり本業じゃなくて、うん、でアナウンサーなのに歌ってるのが面白いんであって、別にアナウンサーが自発的に歌手でもないのに歌うっていうのは私はちょっとどうかなって思ってるんですよ。だから必ず歌ってくださいよって言われて、いやいやもう私なんて趣味の延長ですから歌えません、うんうん、歌ってくださいよ、いやいやいやって言ってるうちに音楽が流れてきてしょうがなくやるけど、やるからには全力でやりますっていうパッケージじゃないとやらないって決めてて、
でも私の母実はすごく高橋さん大好きなんですけど、それで今日うちも自慢してきたんですけど、高橋さんのラジオ出てくるよって、あの母はそういった高橋さんが大好きです、あの本当にこうそういう流れ で曲がかかったらもうすごくこう歌を真剣にやってる高橋さんの姿がもう大好きで、
いやそんなに言っていただいてありがとうございます
ごめんなさい、
いやいやありがとうございます、嬉しいでそんな言っていただいて、
もう大好きなんですよ、
いやね、でもね今はソロになって活躍されてるわけですけれども、はい、うん、ソロになって良かったことと逆に大変だったことって何ですか、
うん、そのもともとスマイレージとアンジュルムっていうグループにいまして、うん、その時はこう歌割りが少ないとか立ち位置が端っていうだけでとっても悩んで夜も寝れなかったりとか、
アイドルあるある
してて、その私の中でそれがもう世界の全てだったので、うん、こうちょっとしたことで悩んだりとかとてもしてたんですけれども、うん、でも一人になるとこれあのそれだけじゃなくてもっとこう大きなことで悩まなくてはいけなかったりとか、大きなものを、うん、あの一人で見なくてはいけなくなったので、うん、それがまあ大変でもあり、またこうあのそこにやりがいを感じたりとかします、
うん、はい、でもソロになってじゃあ良かったですか。
そうですね、楽しいです、とても。
はい、まあ、あと全部が自己責任ですもんね。
うん、
またそこのこう責任感が辛かったり大変だったりとかもしますけど、うん、でも逆に全部自分で責任をこう取れるので、
うん、
のでこう自分の好きなようにできるようなところもありますね、
うん、
はい、
さっきのねアイドルあるあるって言ってたその歌の割り振り立ち位置っていうのは皆さん気にされますね、こちらにゲストで来てくださると。そうです
ね、人数が多いグループなんて大変ですからね、また、
うん、なんか私のグループは初期の頃は髪型まで決まってたんです。毎回撮影の時もじゃあ田村この髪型とかこういうこの衣装とかあの自分で決めれるっていうことが全くなくって、うん、でその髪型が私は大体こうみんな被ってはいけないのでバランスなので、うん、でも自分のこう骨格だったりとか、うん、こうパーツの配置とかで綺麗に見える髪型とそうじゃない髪型ってあるじゃないですか、うんうんじゃないですか、うんうんうん、で私はなんかあの残った髪型、うん、をすることが多くて、
そうなの、
それやだな、だ
って消去法じゃないと思うけどな、
ね、なんかこうそれが残った髪型というかなんかこう周りの人がやらないような、うん、あのその時は嫌だったんですけどあの、うん、顔おでこを上げたりとか、うん、見せたりとかする髪型だったり、
うん、あそう最近の子ね前髪下ろしてるもんね、
うん、みんな下ろしてるので、うん、なんか一人だけ顔が大きく見えて嫌だなとか思ったりしてたんですけど、あとなんかリーゼントみたいな髪型、
そんなの
あとトサカみたいな髪型 してたりとかした時期もあって、なんかすごく面白かった
です。でもいい思い出なんですね、
う
ん、
そうですね。
でもやっぱ若いからそう思うんだと思うんですけど、はい、私結構もうこの年になって思うのは、うんうん、やっぱ自分がやりたいとか自分がしたいっていうものと、うん、第三者が客観的に見てこの子にはこれが合ってると思うものは違うから、うんうん、結構写真撮影とかでも私はこの A の顔が好きって思うんだけど、うん、クライアントさんとかマネージャーさんが B の方がいいって言ったら、うん、自分の中では A がいいなって思いながらもう B にすることにしてんですよ、うん、客観的な人が見て満足してるものの方が多分私らしくあり私なんだろうなと思って、であとそれで A の方が良かったのにと思うような時はもう見ない、うん、何も、
でも好きなようにどうしても A でも B にするようにして、うん、すごい、
私は、まあ、それはもうね37でいろいろ諦めも含め周りの人の言う方がいいのかなって思ったから、例えばもう自分が主張する時もありますけれども、うん、基本的なスタンスとしては、うん、第三者に委ねるって決めてる。
すごい、すごいですね。なんかそれをこう委ねて、なんかこう委ねられるっていうことが、
まあ、多分年齢の差だと思いますけどね。
でも委ねた方がいいっていう感覚を持ってるんですよね、
うんうん、
そこがあるかどうかなんで、やっぱクリエイターとかだとやっぱり自分の表現したい世界だから、うん、こうしたいっていうのあるかもしれないですけど、マーサさんの場合は
人に求められて、そうね、被写体でしかないから、そう自分で作る側じゃないからかもしれないですね、うんうんうん、
そこの差はあるか
も。それで安心できるのが素晴らしいですよね。あの委ねて安心できるのが、
うんうん、
そこは信頼関係もあるかもしれない。
あ、そうです、ね、自分が納得いかなくても、うん、まあ、みんなが B って言うんだったら B でいいかみたいな流動性も必要かなと思って、ちょっと、ね、お話しされてしまいましたけれども、
はい、
ではここで田村めいみさんから曲紹介をお願いしたいですが、
はい、今からかけさせていただく曲は私のセカンドシングルの中から優しい夢だけを見てっていう曲なんですけど、
はい、
この曲はですね私初めてのバラードに挑戦しましたので、うんうん、聞いていただきたいと思います。
はい、ではお願いします。
はい、12月26日に発売しましたシングルの中から優しい夢だけを見て。
さあ、ということでそろそろお別れの時間ですが、田村さんいかがでしたか？
はい、本当に楽しかったです。母も多分今このラジオを聞いてて喜んでいると思います。
いやいやいや、なんかせっかくね、はい、ゲストを迎えしたのに我々新年でこうちょっと勢いがあって自分たちの話、うん、いやいや今日めっちゃ自分の話しちゃって。
いや僕もですよそれは。
いやすいませんね。い
やテーマがちょっと壮大になっちゃったから。
そうなんですよ。ちょっとねお正月休みね、はい、休んでる間に喋りたいことがいっぱいあったからなのか、
たまってもう
ついついね自分の話をしてしまって申し訳なかったですが、はい、足尾さんはいかがでしたか？
いやもう本当ね、若いのにっていう言葉がなんかあんまり言いたくないんですけど、うん、それでもやっぱ年下の子がこんだけいろいろ考えてこんだけこだわり持って仕事してるんだっていうのにすごくいい刺激を受けましたね。
いやこれから、ま、こんな言い方したら親戚のおばちゃんみたいですけど、どういう年の重ね方をするのか、
うんうんうんうん、
どうやって今こう感じてる芯の強さがこう変わっていって、うん